3. 一般質問、用紙。自民、米沢和弘。豊洲市場問題について、土壌汚染対策や風評被害対策等との誠意ある対応を求める。質問、本区の重要課題を問う。1から2まで。1、豊洲市場の移転整備について。あ、諸課題の解決には、都区間の信頼関係が大切であるが、これまでの都の対応を区はどう捉えているのか。区長、都の不誠実な対応により、都区間の信頼関係は危機的な状況に陥っており、都が本区との信頼関係を取り戻すには、安全性の確保のための適切な検証と、区民や本区に対して丁寧かつきめ細やかな情報提供が不可欠である。い、土壌汚染対策等の速やかかつ確実な履行が果たされるよう都に求めるべき。区長、安全性を確認次第早急に安全宣言を行い、区民関係者に対し丁寧な説明を行うこと、また本区への事前協議を確実に行うことを求める。2、中央防波堤埋め立て地帰属問題の協議状況と今後の進め方は。区長、前提条件の確認等を行ってきたが、協議が平行線の場合は調停申請の検討等を行う。質問、不燃化特区における今後のまちづくりについて問う。1から3まで。1、空き家の調査状況と老朽建築物に対する今後の取り組みは。都市整備部長、平均の空き家率は 2.1% 程度であり、不燃化相談ステーションで専門家の相談事業や個別訪問等を実施していく。2、北砂3、4、5丁目地区まちづくり協議会について、地元住民と区はどう関わっていくのか。都市整備部長、地元の意見を踏まえたまちづくり方針を取りまとめることで、より実効性の高い不燃化施策を展開する。3、不燃化事業の促進を図るためには、借家等居住者に対して都営住宅の活用等の住宅施策を合わせて進めるべきではないか。都市整備部長、借家の居住者に対する移転先の確保は課題と捉えており、都営住宅の活用による特例的な住み替えができるよう調整を進める。質問、パラリンピックの意義とレガシーについて問う。1から3まで。1、パラリンピックの成功の意義を区はどう考えているのか。区長、障害者と健常者の分け隔てのない社会を実現し、競技会場をレガシーとして後世に残すことは、大きな意義と考える。2、パラリンピックについて。あ、開催順序への考えは。区長、IOC と IPC の協議によって開催順序が決定されると認識している。い、成功させるためにどのような取り組みを行ったのか。区長、リオ大会を区内7施設のテレビで放映し、認知度向上に努めた。う、今後の取り組みは。区長、パラリンピックへ向けた機運醸成、理解促進を目的として、障害者スポーツフェスタ高等を開催予定である。3、競技会場の見直しへの見解は。区長、競技会場を一過性のものとして考えるのではなく、レガシーとして持続的に活用することも大事な視点と考える。以上、自民米沢和弘、質問終わり。公明、関根智子。さらなる行財政運営の推進に向け、区有財産等の行政資源の有効活用を図るべき。質問、さらなる行財政運営の推進について問う。1から4まで。1、遊休土地等の積極的利活用を。区長、さらなる利活用を進める。2、庁舎駐車場の有料化について、 検討状況及び実施の見通しは、区長、30年1月実施を視野に、事業スキーム等の検討を進めている。3、新公会計制度による資産管理について、あ、来年度に向けた作業の進捗状況は、区長、複式簿記導入に向けたシステム構築に取り組んでいる。い、今後の展望は、区長、行財政計画の策定に活用する。4、改正年金機能強化法の成立を受けて、あ、本区の対象者数は、区長、2500人程度である。い、高齢者等への請求手続き支援を、区長、区民に寄り添った対応を行う。質問、教育について問う、1から3まで。1、いじめ問題について。あ、学校の対応は、教育長、いじめの未然防止や早期対応に取り組んでいる。い、今後の取り組みは、教育長、道徳の授業の充実を図る。2、アクティブラーニングによる学力向上への取り組みはどうか。教育長、より実践的な取り組みを行う。3、東京五輪パラリンピック教育の推進について。あ、取り組みは、教育長、教育推進計画を策定して取り組みを進める。い、英語を使う機会を増やすべき。教育長、世界友達プロジェクトでの学習を進める。質問、防災について問う、1から4まで。1、自助のさらなる充実について。あ、食料等の家庭内備蓄の実施率を上げる取り組みが必要では、総務部長、PR を行う。い、防災用トイレの準備等の周知を、総務部長、周知を図る。2、消防署の防災活動に多くの区民が参加するよう工夫すべき。総務部長、消防署の活動記事を区報で PR する。3、防災訓練を活用した地域のつながりを深めるための取り組みを。総務部長、地域住民と検討し、防災訓練に反映する。4、地域の防災力向上について。あ、地域特性を生かした防災訓練を。総務部長、実行委員会で検討する。い、防災リーダーの担い手確保を。総務部長、若年層親子に周知していく。質問、福祉について問う。1から4まで。1、地域包括ケアシステムの推進について。あ、フレイル対策の取り組みは？区長、地域の通いの場づくりを推進する。い、生活支援体制の整備は？区長、地域貢献を希望する高齢者が活躍できるよう体制を構築する。2、年齢により任期を終えた民生委員を改めて活用しては、区長、経験者の活用を検討する。3、社会福祉協議会の、あ、サロン事業実施場所の増設を、区長、進める。い、地域ボランティア構築への取り組みは、区長、さらなる体制の充実に取り組む。4、障害者理解の促進について、あ、障害者施設のイベント等の PR に協力すべき。区長、積極的に取り組む。い、ルークルを障害者施設の発信拠点に。区長、作り手の顔が見える店づくりを進める。以上、公明関根智子、質問終わり。民進区鈴木清人、豊洲市場の移転延期と東京五輪競技会場の見直し問題を問う。質問、本区の重要課題を問う。 1から3まで。1、豊洲市場の移転延期問題について、都にどう対応を求めるのか。区長、安全性の検証結果を踏まえ、区民の安全・安心の確保に努めることを求める。2、東京五輪競技会場3施設の見直しについて、区長の考え並びに本区への影響と対応はどうか。区長、競技会場の整備は本区の発展に重要であると考えており、4者協議の検討状況を注視し、本区への影響を庁内で精査する。3、東京五輪に向けた機運醸成について、あ、独自性のあるイベントの開催を。区長、広く区民が参加できるイベントを企画する。い、民間活力を導入したサイクルイベントの開催を。区長、検討課題とする。質問、税制度について問う。1から3まで。1、法人住民税の一部国税化と、法人実効税率の引き下げについて、本区の影響額と見解は。政策経営部長、28年度で約46億円の減収と見込み、今後も国に早期の見直しを要請する。2、ふるさと納税ワンストップ特例制度の本区の影響額と見解は。政策経営部長、1億9000万円余の影響額があり、国に制度見直しを求めている。3、企業版ふるさと納税制度の導入について。あ、本区の影響額は。政策経営部長、現時点では算出できない。い、国に廃止を求めるべきでは。政策経営部長、と、および、62区市町村が一丸となり、国に主張し続けていく。質問、本区の水害対策を問う。1から4まで。1、本区の水防体制の現状は。区長、最大規模の降雨にも耐えうる堤防の補強工事を行っている。2、大規模水害時における広域避難と垂直避難への見解は。区長、高等5区広域避難推進協議会の中で検討する。3、洪水避難訓練の実施やマニュアル作成を検討すべきでは。区長、検討する。4、学童期から周知するため、小学校での洪水避難訓練の実施を。区長、引き続き訓練を実施する。質問、本区の教育環境を問う。1から3まで。1、電子図書導入に対する見解は。教育長、他自治体の導入効果も踏まえ検討する。2、通学区域変更について。あ、元加賀小学校を明治小学校の小学生の出現状況の算出方法と来年の推定人数は。教育長、未就学児の住民基本台帳人口をもとに算出し、明治小学校で1018名、元加賀小学校で738名と推定する。い、マンション業者への通学区域変更の通知時期は、教育長、入居予定の2、3年前に通知する。3、小中一貫教育の基本的な考え方について、あ、有明小中学校における連携教育の成果と現状の課題は何か、教育長、異年齢交流による心の成長等の成果があるが、教員の意識の壁が課題である。い、仮称、第二有明小中学校を先行実施校として、小中一貫教育を全区展開する目的は何か。教育長、9年間の一貫した学びを充実させることが目的である。以上、民進区、鈴木清人、質問終わり。協賛、大月香織。 豊洲市場問題の全容を解明するため、都にさらなる検証を求めよ。質問、豊洲市場問題を問う。1から5まで。1、都の自己検証報告書においては、問題の全容が解明されていないため、さらなる検証を求めよ。区長、考えていない。2、本区への詳細な説明を求めよ。区長、本区議会の所管委員会で説明があったため、改めて求める考えはない。3、都の土壌汚染対策の不十分さをどのように認識しているのか。区長、今後の検証に基づく対策の履行がより重要である。4、移転計画の白紙撤回を求めよ。区長、現時点では現実的ではない。5、市場関係者への保証を求めよ。区長、都が当然に検討するものと認識する。質問、来年度予算編成と区民の暮らしについて問う。1から3まで。1、格差と貧困が広がっているが、区民の暮らしについての認識は？区長、良好な状態を保っている。2、国に経済政策を転換するとともに、年金削減等の社会保障制度の改悪を行わないよう求めよ。区長、考えていない。3、来年度予算編成と区政運営について。あ、暮らしを支える経済的支援の充実を。区長、今後も効果的、効率的な行財政運営を行う中で施策の充実を図る。い、住宅リフォーム助成制度の創設等、中小企業支援の強化を。区長、ニーズに即した事業を効果的に推進する。う、子育て関連施設等、公共施設の整備を区の責任で速やかに進めるべき。区長、今後も計画的に整備する。え、正規職員の増員を。区長、簡素で効率的な体制を堅持しつつ、定員適正化に努める。お、任期付き職員の導入はやめるべき。区長、一定数の採用は適正定員の維持に有効である。か、非正規職員の処遇改善を。区長、最低賃金が引き上げられたため適切に対応する。き、公共施設のさらなる民間委託はやめるべき。区長、見直す考えはない。区、財源を基金に貯め込まず、区民への経済的支援や公共施設の整備、職員の増員に活用すべき。区長、貯め込みの認識はないが、今後も計画的かつ着実に活用する。質問、平和と憲法問題を問う。1から4まで。1、南スーダンへの自衛隊派遣について。あ、憲法9条に反する新任務付与の撤回を求めよ。総務部長、新任務も憲法の許容範囲内である。い、国に速やかな撤退と非軍事の人道民生支援への転換を求めるべき。総務部長、考えていない。2、憲法問題について。あ、自民党の憲法改正草案への見解は、総務部長、国民の議論を喚起する一つの叩き台である。い、国に憲法を改悪しないよう求めよ。総務部長、国会の議論等を注視する。3、国が核兵器禁止条約制定の交渉開始に向けた決議に反対したことについて抗議すべき。総務部長、高度な国際問題に関わる事案であり、国の動向を注視する。4、核兵器禁止条約成立に向けて、世論と運動を広げる取り組みを。総務部長、平和首長会議の活動の中で取り組む。以上、共産、大月香織、 質問終わり。民進区鈴木彩子、積極的なブランディング広報校長戦略によるシビックプライドの醸成を。質問、本区のブランディングと戦略的な広報について問う。1から5まで。1、シビックプライドの醸成について。あ、ブランディング戦略での位置づけは。区長、主目的の一つである。い、今後の取り組みは。区長、様々な取り組みを継続的、発展的に展開する。2、本区の地域資源である水辺を戦略的に活用してはどうか。区長、検討する。3、インスタグラムやスマホアプリなどのコンテストの実施を。区長、検討する。4、広報校長における危機管理について。あ、風評被害への対策は。区長、正確な情報の周知に努めている。い、全庁的な対応方針の策定を。区長、研究する。5、戦略的な広報を展開するための体制づくりが必要ではないか。区長、庁内各部署等と連携して戦略的に情報発信を強化する。質問、防災対策について問う。1から4まで。1、車中泊等の避難者への対応を地域防災計画等に盛り込むべき。総務部長、検討する。2、妊産婦、乳児への対応について。あ、避難所での支援体制は？総務部長、災害弱者用スペースを確保する。い、区内の大学等と協定を結び、妊産婦、乳児救護所を設置しては、総務部長、まずは災害弱者に配慮した避難所運営を行う。3、避難者カードへの要配慮者情報の追加や外国語表記の対応を、総務部長、検討する。4、地域防災力の強化について、あ、災害協力隊の運営課題は何か。総務部長、隊員の高齢化等である。い、文化センターで地域特性に応じた防災対策講座を開催しては、総務部長、防災講話等を中心に取り組む。質問、育児と介護のダブルケアについて問う。1から5まで。1、ダブルケアに対する認識は、福祉部長、新たな行政需要の一つと認識する。2、本区のダブルケア負担人口は、福祉部長、内閣府の実態調査をもとに推計すると、15歳以上人口の 0.2% である。3、ダブルケア当事者に対し、保育所や特養の入所を優先する等の負担軽減策を実施すべきでは、福祉部長、負担軽減につながる支援策の充実に努める。4、関係部署の連携はどうか。福祉部長、連携体制は確保している。5、包括的な支援体制の構築を。福祉部長、検討課題である。以上、民進区鈴木彩子、質問終わり。自民、豊島成彦。固定資産台帳も活用し、公共施設を資産として適切に維持管理すべき。質問、公共施設マネジメントについて問う。1から3まで。1、公共施設等総合管理計画について、あ、策定状況は、区長、年度内の策定に向け取り組んでいる。い、固定資産台帳との連携により、信頼性や正確性が向上するのでは、区長、計画の精緻化等に資するため検討する。う、施設の集約化、多機能化の考えは、区長、 敷地を有効活用できるため、整備手法の一つとして検討を進める。2、学校プールの、あ、稼働率は、区長、夏季は悪天候の日を除き、ほぼ毎日使用している。い、あり方を改めて検討すべきでは、区長、施設の有効活用の視点や民間委託等の検証を踏まえ検討する。3. 施設管理の一つの手法として、包括管理契約を検討すべきでは、区長、経費削減等の利点もあり検討する。質問、債権等について問う。1から2まで。1、強制徴収交際権、非強制徴収交際権及び私債権について。あ、主な債権の徴収率は、区民部長。27年度は特別区民税の現年度分の収入部合が 99.1%、生活保護費弁償金の収納率が 24.2%、なりわい資金貸付金の徴収率が約 3% である。い、徴収率向上の取り組みは、区民部長。収納方法の拡大、納付指導、弁護士への債権回収の委託等、対策の充実を図った。う、組織横断的な管理や徴収一元化を行うべき。区民部長、検討・研究課題とする。2、ふるさと納税の返礼品として、高等ブランド認定企業の製品を。区民部長、研究していく。質問、在留外国人等を問う。1から2まで。1、外国人住民について。あ、推移は。地域振興部長。4年で約 15% 増加した。い、中国人住民の増減は。地域振興部長。4年で約 19% 増加した。う、地域別人口は。地域振興部長。住民数は豊洲地区が多く、割合は亀戸地区が多い。え、生活保護受給者数は、地域振興部長。10月末現在、478人である。お、生活保護の集団申請の事例は、地域振興部長。報告されていない。か、受け入れ体制は、地域振興部長。3カ国語表記の暮らしガイドの配布等を行っている。き、地域との融和に向けた取り組みは、地域振興部長。町会等への加入促進等に取り組んでいる。2、違法な民泊施設への対応は、地域振興部長。警察と連携し、指導を徹底していく。以上、自民豊島成彦、質問終わり。民進区吉田要、区民の健康管理に資するネットワークシステムを構築すべき。質問、個人健康管理システムの実現について問う。1から7まで。1、がん検診について。あ、事業の効果検証を行っているか。区長、検診の制度管理や他自治体との数値比較等により検証している。い、受診率向上に向けた取り組みはどうか。区長、個別受診勧奨や受診場所数の拡大等を行っている。2、医療保険者が実施する健康審査に対する保険指導の現状は。区長、横断的な保険指導は制度上困難である。3、国民健康保険における糖尿病重症化予防事業の今後の展望は。区長、レセプトデータ等を活用し、治療状況に応じた食生活等の指導を行う。4、未受診者に対して受診につながるレポートを送付しては。区長、勧奨はがき等の内容を工夫する。5、各所管が保有する 医療・介護データを横断的に分析しては、区長、今後の課題である。6、保健所や地域包括支援センター、健康センターでネットワークシステムを構築して、区民の健康管理に活用してはどうか。区長、実現化には慎重な議論が必要である。7、健康管理が容易に行えるよう、健康手帳アプリを配信しては、区長、開発等の可能性を検討する。質問、地域密着型介護環境の早期実現に向けて問う、1から2まで。1、総合事業について、あ、評価は、福祉部長、円滑に事業が行われていると評価する。い、本区独自の介護スタッフ養成研修の成果と今後の課題は、福祉部長、78名が修了したが、修了者を介護事業所等への就業につなげる仕組みの強化が課題である。う、入浴加算を創設してサービス提供事業所に算定してはどうか。福祉部長、現時点では創設の考えはない。2、住民主体の介護環境の実現について。あ、総合事業におけるサービス B の拡充戦略についての考えは。福祉部長、地域の拠点や人材をリスト化し、関係機関全体で情報の共有を図る。い、事業者に対して電子システム化推進のための補助を行っては、福祉部長、補助の考えはない。う、地域包括支援センター転換時の人材確保策の成果は、福祉部長、人材確保に目処がついたとの報告があり、一定の成果が出ている。以上、民進区吉田かなめ、質問終わり。自民、山本佳代子。積極的に情報を公表し、区政の透明性を一層向上させるべき。質問、区政の透明性の向上について問う。1から5まで。1、審議会等の、あ、議事録等の公開に対する考え方は、区長、積極的な公開に努める。い、運営情報へのアクセス向上の取り組みは、区長、検討する。2、公文書開示について、あ、考え方は、区長、開示請求された情報は原則公開している。い、積極的な公表の取り組みは、区長、ニーズの高い情報を情報公開コーナー等で公表している。3、区長への手紙の公表方針は、区長、重複や公表性を欠くものを除き公表している。4、区ホームページのリニューアルにあたり使いやすさの実現を、区長、情報を探しやすい仕組みにする。5、マスコミ等への対応について。あ、情報発信の基本的な考え方は、区長、速やかな情報提供や正確な報道の要請をしている。い、区長の定例記者会見の意義は、区長、区の考えを区長自らが伝える貴重な機会である。質問、高齢ドライバーに運転免許自主返納を促す取り組みの必要性について問う。1から2まで。1、高齢運転者の事故防止対策は、土木部長、先進技術の開発等を社会全体で取り組む必要がある。2、商店街等での特典を付与し、運転免許の自主返納を促しては、土木部長、制度の趣旨普及などを図る。質問、高齢者の暮らしに必要な福祉用具の貸し出し、住宅設備改修について問う。1から2まで。1、介護用電動ベッドの貸し出しについて。あ、利用者実態の把握状況は、福祉部長、毎年 貸し出しから5年経過した利用者の状況を確認している。い、一元管理できる体制を、福祉部長、鋭意進めている。2、階段昇降機について、あ、再利用を考慮し、椅子は貸し出しにしては、福祉部長、検討する。い、要支援まで対象者の拡大を、福祉部長、ニーズの把握に努め、必要性を検討する。質問、スポーツセンターの利用について問う、1から2まで。1、高等スポーツデーについて、事業のあり方を再検討すべき。地域振興部長、検討していく。2、利用料金について、区民と区外在住者に差を設けるべきでは。地域振興部長、他区の事例や制度導入の効果検証を行いつつ検討していく。以上、自民山本佳代子、質問終わり。無所属、大屋根匠。地下鉄8号線の早期着工と、塩見、塩浜、枝川、辰巳地区のまちづくりを。質問、地下鉄8号線、豊洲、東洋町、住吉、着工に向けて問う、1から4まで。1、国交省は首都圏の鉄道計画の5路線で課題を解決した順番に整備着手する。本年度の調査は、区長、建設費、整備方法等を年度末には公表する。2、39年度の開業に向け、都と今後どう合意形成を図るのか。区長、都とメトロとともに事業や費用負担等の合意を目指す。3、実現へ向け、東京メトロと地域との絆の強化が今後大切では。区長、メトロ関連施設の社会科見学等の相互地域貢献を図る。4、整備計画等の区民向け PR を豊洲シビックセンターで実施を。区長、8号線整備の区民向け PR 活動を検討する。質問、塩見、塩浜、枝川、辰巳地区のまちづくりについて問う。1から4まで。1、保育所整備について。あ、都有地を活用した都の緊急対策に対する本区の認識は。都市整備部長、25箇所の都有地の情報提供があり、候補地としての適否を判断し、回答した。い、塩見、塩浜、枝川地区の未利用都有地活用を。都市整備部長、活用可能な場所へは早急に施設整備に取り組む。2、公営住宅駐車場料金について。あ、区営塩浜住宅の駐車場利用率向上へ、使用料の値下げ実施を。都市整備部長、必要に応じて検討する。い、都営辰巳一丁目住宅も同様に、使用料金の値下げを都に求めよ。都市整備部長、利用状況を注視する。3、塩浜二丁目横断歩道橋について。あ、横断歩道橋の撤去の条件は、都市整備部長、昼間12時間の歩行者通行量が200人以下等である。い、既存の横断歩道橋の区独自の調査を求める。都市整備部長、管理者が各調査を行い、歩道橋の存続は基準を踏まえて関係機関と対応する。う、横断歩道橋で、町と町が遮断されないような対策を取るべき。塩浜二丁目横断歩道橋を存続させるのであれば、高齢者や障害者等に配慮してエレベーターを設置すべきでは。都市整備部長、塩浜二丁目横断歩道橋は安全面から存続が必要と認識しており、エレベーターの設置は都に働きかける。4、塩見駅前ロータリーへの交番の設置を強く考えるがどうか。都市整備部長、 潮見駅前交番の設置の要望を所管警察署に伝える。以上、無所属大屋根匠、質問終わり。
公明、石川邦夫。引きこもりや不就労者への社会復帰支援に全庁を挙げて取り組むべき。質問、引きこもりへの支援について問う、1から4まで。1、不就労と引きこもりの実態をどのように把握しているのか。区長、関係部署や民生児童委員などとの連携による情報共有から実態を把握し、適切な支援につなげている。2、引きこもりと家族の高齢化による生活困窮を防ぐための支援策について、区の考えはどうか。区長、関係部署等との連携により、個々のケースに応じた支援を実施している。3、相談支援や就労支援への課題についての認識と今後の対応は。区長、顕在化しにくい当事者へのアプローチ等の課題があるため、訪問相談の実施や地域との連携の強化による実態把握に努める。4、中間的就労支援や地域の中での社会復帰支援について、全庁的な取り組みが必要ではないか。区長、関係部署と連携し、社会復帰支援を全庁的に進めていく。質問、子ども食堂について問う、1から3まで。1、全国的に広がる子ども食堂の必要性について、区の見解は。生活支援部長、一定の必要性は認められると考える。2、子ども食堂を活用して、子どもの居場所を創設してはどうか。生活支援部長、国や都の動向を注視しつつ、調査研究をしていく。3、子ども食堂への支援等を生活困窮者対策と合わせて行っては。生活支援部長、関係団体等と連携して、より多くの人に周知するとともに、新たに食堂を開設する団体への情報提供などに努め、必要な支援を行っていく。質問、芸術文化の振興を問う、1から2まで。1、芸術文化団体への支援について、あ、区の見解は、地域振興部長、活躍できるよう場の提供をはじめとした支援等について検討する。い、音楽を組み合わせて行うことで新たな機会の提供になるのではないか。地域振興部長、意外性や相乗効果等によって魅力が増大するため検討する。2、区内外で様々な音楽フェスが開催されているが、音楽フェスの開催への支援や協力、場所の提供に取り組むべきではないか。地域振興部長、音楽の街江東区としての環境整備を目指して、さらなる効果的な支援の方法を検討する。以上、公明、石川邦夫、質問終わり。無所属、中村雅子。豊かで自由な読書を保障するため、学校図書館の充実及び学校司書の配置拡充を求める。質問、江東区の教育を問う、1から2まで。1、学校図書館について、あ、蔵書の充実を、教育委員会次長、図書標準の達成に努める。新聞の配備状況は、教育委員会次長、小学校10校、中学校4校である。う、学校司書導入の意義と効果は、教育委員会次長、読書への関心の向上が図れ、図書の貸し出し件数増加等の効果がある。え、小学校への学校司書の配置増強と、中学校への学校司書配置の考えは、教育委員会次長、 小学校は現状で十分であり、中学校への配置は今後検討する。お、キッズクラブの児童の居場所として適切か。教育委員会次長、適切な居場所である。か、学校司書は正規職員を配置すべき。教育委員会次長、考えていない。2、学校給食について、あ、給食費未納の理由をどのように捉えているか。教育委員会次長、保護者の規範意識に問題がある場合が多いと考える。い、未納世帯への対応は、教育委員会次長、保護者に督促を行っている。う、給食費を教育委員会で管理する公会計化を検討すべきでは、教育委員会次長、他自治体の状況等を調査研究していく。え、学校給食施設を地域防災計画に位置づけ、避難者へ食事の提供ができるようにすべきでは、教育委員会次長、考えていない。質問、生活困窮者への支援策について問う、1から2まで。1、生活困窮者支援制度について、あ、必須事業の評価と課題は、区長、就労につながっているが、生活困窮者への早期の支援が課題である。い、効果はあったのか。区長、制度の目的に沿った事業が実施できている。う、就労準備支援事業の実績は。区長、相談者の約6割が就労につながった。え、一時生活支援事業の実績は。区長、100人超が支援につながった。お、学習支援事業の実績と今後の取り組みは。区長、学び塾の登録者が増加しており、事業の充実を図る。か、家計相談支援事業の導入を。区長、研究する。2、生活保護について。あ、経験豊富な職員をケースワーカーに配置し増員すべき。区長、必要に応じた人員確保に努める。い、保護基準改定に対する区民の声は、区長、転居が困難等の相談があり適切に対応した。う、相談しやすい保護課窓口にすべきでは、区長、配慮している。以上、無所属中村雅子質問終わり。公明、八木浩二。中小企業の設備投資の促進と就労支援の充実で地域経済の活性化を。質問、中小企業支援を問う、1から3まで。1、中小企業の持続的発展に有効な中小企業等経営強化法の周知を徹底すべきと考えるがどうか。区長、窓口などでリーフレットの配布などを行っている。2、若者雇用促進法に基づく就労支援について。あ、ジョブカードの活用方法は。区長、引き続き検討する。い、就職者の定着率向上に向けた今後の取り組みは。区長、各企業が抱える。人材に関する課題の解決につながるコンサルティング機能を導入する。3、高等若者女性仕事センターでは、募集企業の事前審査をどのように行っているのか。区長、求人申し込みの段階でスタッフが企業を訪問して、求人条件等を確認している。質問、健康寿命延伸に向けた総合的な取り組みについて問う。1から4まで。1、健康寿命延伸の要因は何か。健康部長、区民の意識的な健康づくりへの取り組みである。2、健康づくり応援行動計画を今後どのように進めていくのか。健康部長、 自助、共助、公助のバランスを取りつつ実施する。3. 生きがい就労の推進等、健康長寿を推進する仕組みづくりを。健康部長、関係機関の取り組みが充実するよう連携強化に努める。4. 高齢者の社会参加について、あ、取り組みは。健康部長、高等自由大学や地域活動後押しセミナーを実施している。い、今後の展開は、健康部長、学びの場所を提供し、地域活動等を支援する。質問、各種法律相談を問う、1から3まで。1、区民に分かりやすいよう適切な周知啓発を行うべきでは、政策経営部長、区法等で定期的に案内するなど、積極的に行っていく。2、問題解決の実効性を高めるために、関係機関等との連携を強化すべきと考えるがどうか。政策経営部長、適切な案内が行えるように、関係機関との情報共有を図るなど、さらなる連携強化を進める。3. 法律相談について、あ、事業検証を実施すべき。政策経営部長、相談件数や相談内容を集計・分析している。い、検証結果を事業に生かすべきではないか。政策経営部長、問題の早期解決に活用しており、昨年度は行政書士会からの意見を踏まえ相談会場を増やした。以上、公明・八木浩二、質問終わり。協賛、添谷義雄。保育所を増設するために、区が本腰を入れて用地確保に取り組むべき。質問、保育について問う、1から3まで。1、用地確保について、あ、都に未利用地の全庁的な洗い出しと情報提供を求めよ。区長、都はすでに取り組んでいる。い、不動産の専門家の任用や、国への公立保育所整備費国庫補助金の復活の要請を。区長、考えはない。2、保育士確保策について、国にさらなる処遇改善策を求めよ。区長、改めて求める予定はない。い、借り上げ宿舎に対する家賃助成の対象者拡大と助成期間延長を。区長、すでに検討している。3、保育の質の確保について。あ、保育施設は抜き打ちで検査すべき。区長、考えはない。い、人件費比率が極端に低い事業者の厳密な調査を。区長、労使間での契約行為の結果であり、直ちに改善を求める考えはない。う、規制緩和や営利企業の参入を見直すべき。区長、考えはない。え、区立の保育園を増設すべき。区長、民設民営の方針のもと、施設整備に努める。質問、国民健康保険制度を問う、1から3まで。1、保険料の、あ、値上げ中止を。生活支援部長、見直しは避けられない。い、高額療養費分は従前通り一般財源の繰り入れで賄うべき。生活支援部長、難しい。う、第三子以降の均等割の無料化を。生活支援部長、公平性の議論が必要である。2、滞納処分について、あ、給与振込口座の預金の全額差し押さえは違法ではないか。生活支援部長、申し入れによる解除もしており違法ではない。い、生活を無視した差し押さえを行わないよう徹底を。生活支援部長、公正公平な徴収事務を実施する。3、国に 国庫負担率を元に戻すことと制度の解約中止を求めよ。生活支援部長、考えはない。質問、地域経済活性化支援について問う、1から4まで。1、小規模企業特別資金融資の補助率を引き上げ、利子負担の軽減を。地域振興部長、市場金利等の動向を注視していく。2、生鮮産品小売店支援事業について対象業種を拡大すべき。地域振興部長、今後の検討課題である。3、設計労務単価の引き上げが賃金に反映されているかどうかの実態調査や、公契約条例の制定、住宅リフォーム助成の実施を。地域振興部長、考えはない。4、カジノ法案の廃案を求めよ。地域振興部長、引き続き国の動向を注視する。以上、共産、添谷義雄、質問終わり。自民、重松義之。築地市場の豊洲移転延期による本区への影響を把握し、適切な対応を図るべき。質問、築地市場の豊洲移転延期による本区への影響を問う、1から3まで。1、環状2号線整備計画の変更について、あ、本区への影響はどうか。区長、迂回車両による周辺交通への影響が生じかねない。い、今後どのように対応するのか。区長、代替案等を早期に提示するよう都に求める。2、千客万来施設について、あ、状況は。区長、事業者が施設内テナントの募集を継続していると聞いている。い、今後の対応はどうか。区長、都知事が移転について速やかに判断することを求める。3、豊洲ぐるり公園予定地の一部分の前倒し開園を検討すべき。区長、検討する。質問、防災復興の財源を問う。1から6まで。1、ソフト面での防災事業について。あ、実績は、総務部長、民間防災組織の再編等に努めた。い、今後の展開は、総務部長、長期基本計画の着実な推進を図る。2、防災施策を計画的に実行した際の、罹災被害や財政支出の抑制効果を検証すべきではないか。総務部長、一概に算出することは困難である。3、今後の防災事業の方向性は、総務部長、緊急性の高い課題については事業の予算化に努める。4、震災関連費用の想定支出額は、総務部長、算出していない。5、防災基金に積み立てるべき復旧復興費の金額とその根拠は、総務部長、設定しておらず今後の課題である。6、平常時は防災基金のうち復旧復興に充てる費用分に活用制限を設けるべきではないか。総務部長、今後の課題の中で検討すべきと考える。質問、住宅施策を活用したまちづくりについて問う、1から4まで。1、あらゆる世代が住む多世代循環型のまちづくりを目指しては、都市整備部長、課題もあるが、多世代循環型の住宅供給は大切な視点であり、今後調査研究する。2、多世代循環型社会の実現に向け、3世代同居や近居の促進を、都市整備部長、取り組みを検討している。3、住み慣れた環境での生活が続けられるよう、さらに高齢者向け住宅を誘致すべきではないか。都市整備部長、検討していく。4、 マンションを建設する際は、地域貢献に資する施設を付置するよう事業者に義務を課しては、都市整備部長、検討していく。以上、自民、重松義行、質問終わり。